舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私ゆっかがお届けしております。ななこちゃったラジオ金曜日。さて毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日のそしたらね今から町人をご紹介いたしますよ。本日のゲストは舞鶴市土木課より川出真奈美さん、舞鶴市花と緑の校舎より天瀬香織さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということでね今日はお二人ゲストにお迎えしてお届けしております。今日のテーマはアジサイ祭りということでね、この舞鶴自然文化園では6月8日金曜日から7月8日日曜日まで現在ねアジサイ祭り絶賛開催中ということなんですけれども、今どのような開花状況でしょうか。
今はもうちょうど見頃を迎えておりまして、これから7月上旬まで十分お楽しみいただけるかと思います。
あ、じゃあ今ちょうど見頃ピークを迎えているということなんですね。
そうですね。
はい、ということでね、一目10万本のアジサイの海、こういったねサブタイトルもついてるんですけれども、本当にねこうパッと見ただけでうわーっとねアジサイの海が広がるようなこんな光景ね、今街中でもアジサイの花たくさん咲いてますし、お家で育ててる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、もう量が圧巻ですよね。
そうですね。
はい、ということでちょうど今見頃を迎えているということですね。舞鶴自然文化園で開催中のアジサイ祭りです。さあ注目の品種などがあれば教えてほしいんですけれども。
そうですね、特に文化園の入り口は今新しく看板も設置されまして、赤いアジサイパリジェンヌという品種がたくさん植わっておりますので、ちょうどフォトスポットも設けておりますし、皆さんにお楽しみいただけるかと思います。
はい、ということで今そうした注目の品種としてはパリジェンヌという赤いアジサイが入り口付近に咲いているということなんですね。
そうですね。
このアジサイっていうのも本当にこうね一言で言えないですよね。もう本当に白から淡いこうロイヤルブルーのような色から、水色、そしてこうブルー青と紫の中間のような色、そして紫、そして紫とピンクの中間のような色で赤、もう本当にもう色とりどりでね綺麗ですよね。でその中でもこのパリジェンヌという品種は、赤に近い色だということなんですね。このフォトスポットっていうのは何かこう枠があったりするんですか。
そうですね、足元に枠が設けてあるのと、また今舞鶴市さんの方で貸し出しをしてくださってます舞鶴絵日記という顔はめのパネルもございますので、受付で行っていただきましたらお貸しさせていただきますので、皆さんお写真撮影されてますね。
あ、じゃあそのパネルはずっと出てるわけじゃなくって、受付の方に、言っていただいたら貸してもらえるよということなんですね。
そうですね。
なのでねぜひ写真撮りたいわという方いらっしゃいましたら、そういったパネルも作っていらっしゃるということなので、ぜひ記念に1枚撮っていただいて楽しんでいただきたいですよね。
はい、
はい、そして、見どころのポイントもお伺いしたいんですけれども。
はい、アジサイ園の中に鑑賞デッキというデッキを設けておりまして、そこからは一目10万本のアジサイを一度に見渡していただくことができます。
はい、この自然文化園ってすごく広いですよね。でこう順路って書いてあって、こう矢印が看板が至るところに立ってますよね。でその順路をたどっていくと、このデッキが真ん中ぐらいにありましたっけ。
そうですね、
でそこが、見どころのポイントとなっているということですね。はい、でそこから、見渡していただきますと、一目で10万本のアジサイが一度にご覧いただけると。
はい、
はい、でまさにここも、フォトスポットでもありますよね。
そうですね、
ここを背景にお写真撮っていただいて、ぜひこのアジサイも毎日表情変えますよね。
はい、2日に一度ホームページも更新しておりますので、皆さんどんな品種があるか確認していただいて、遊びに来ていただけたらいいかなと思います。
はい、ということで結構頻繁に更新もされてるんですね。
はい、
ホームページはそしたら花と緑の校舎で検索してもらったらいいですか。
そうですね、はい、近況写真のところに載せております。
はい、ということで今どんな花が見頃を迎えていて、どんな様子ですよというのがホームページにも載っているということですので、ぜひご覧いただきたいと思います。そしてちょうど今ね、6月22日ですけれども、もうピークを迎えているということですよね。
はい、
ぜひこの週末にでも足を運んでいただきたいなと思うんですけれども、 この紫陽花園行っていただきますと、何でしたっけ、小屋じゃなくて、展示室、
そうですね、展示棟ですかね、
展示棟、あ、そうだ、展示棟がありますよね、
はい、
でそちらの方でもその室内で鑑賞していただくこともできますし、やっぱこう雨に濡れた紫陽花っていうのも美しくてね、見ていただきたいですけれども、そういった室内でゆっくり見ていただくこともできるスペースもあると。
そうですね、山紫陽花の鉢植えを今中心に展示させていただいております。
はい、そして写真展も開催されてるんですよね。
そうですね、展示棟の手前の学習棟に楽しい舞鶴みたいな形で舞鶴市全体と文化園の写真と両方を展示しておりますので、またよろしかったらお立ち寄りください、
ね、そういったね写真の展示も現在されているということです。さあ他にもね、いろいろなサービスがあるということなんですけれども、
はい、そうですね、今は紫陽花園かなりアップダウンも大きいですので、電動車椅子の貸し出しもさせていただいております。
はい、ということでね、歩行が困難な方にもゆっくりとね楽しんでいただけるように、電動アシストの車椅子を無料で貸していただけるということなんですね。
はい、
これは予約がいるんでしょうか。
特に予約はないんですけれども、いつ空いているかちょっと分かりませんので、また来ていただいて空いている方から順次ご案内させていただくような形になりますね。
はい、ということでね、こういったサービスもありますので、受付の方にお気軽に声をかけていただけたらなと思います。そして他にもサービスがあるんですね。
そうですね、今紫田文化園 のネーム入りの新しい傘をご準備しておりますので、雨の日も楽しく園内を散策していただけるかと思います。
はい、ね、家を出る頃には晴れてたけど、見てる途中で雨が降ってきちゃったっていうこともきっとあるんじゃないかなと思います。そういった時は傘の貸し出しも無料でしていただけるということですね。
そうですね、
はい、そして他にもありますか。
はい、年配のお客様もかなり多いんですけれども、うん、受付で杖の貸し出しもしておりますので、お気軽にお声掛けください。
はい、ね、平面ではなくってちょっと山みたいになっていて、上り下りをするような場面もありますよね。
はい、
そういったところでちょっと足腰しんどいわというお客様いらっしゃいましたら、杖の貸し出しも無料であるということですのでね、もう本当にどんな方でも、はい、お気軽にねお越しいただきまして、楽しんでいただけたらなというふうに思います。
はい、
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますななこちゃったラジオ金曜日。本日はゲストに舞鶴市土木課より川出真奈美さん、舞鶴市花と緑の校舎より天瀬香織さんをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日はね、現在舞鶴自然文化園で大好評開催中のあじさい祭りについてお話をお伺いしております。さあ先ほどね、今開催中ですよということで、展示棟という言葉がちらっと出てきましたけれども、この展示棟で今ね展示されている、そしたらこのあじさいについてお話を伺っていきたいと思います。
鉢植えを中心に展示しておりまして、特に見どころとしましては、お日様に当たってだんだんと赤くなってきます紅という品種があるんですけれども、うん、そういった紫陽花が見どころになってますね。
この紅という品種がお日様に当たってだんだん色が変わるんですか。
そうですね、最初は白いんですけれども、うん、日に当たることによってだんだんと赤くなってきますね。
これ不思議ですね。
はい、地植えでも紅がありますので、うん、よかったら紫陽花園の中でもちょっと探してみていただけると嬉しいかなと思います。
なるほど、こういったね、やっぱり花の色っていうのは品種によっても決まってるんですよね。
そうですね、う
ん、こういうふうに途中から色が変わるっていうのは、はい、珍しいんでしょうか。
そうですね、色が変わると言いますと、紫陽花園の中に七段花という幻の紫陽花とも言われている紫陽花があるんですけれども、その昔シーボルトが発見したと言われておりまして、とっても珍しい品種ですので、ぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、ということでね、くれない、そして七段花という品種があるということで、こちらがその色が変わる幻の紫陽花でしたっけ。
そうですね、
はあ、こういったものがね今展示されているということで、そして自然文化園の中で地植えもされている場所が、
そうですね、
あるんですね、
はい、
ぜひこれ探しながら歩いていただきたいですよね。
はい、
はい、他には、何か見どころありますでしょうか。
そうですね、展示棟の中には喫茶店のフローラというところがあるんですけれども、こちらではあの物販の方も行っております。
はい、ということで、喫茶フローラという、ね、喫茶店があるということで、こちらで飲み物だったり軽食、まあ、カレーとかありましたよね確か。
そうですね、うん、
はい、そしてケーキやコーヒーなど、ね、あのちょっと疲れたわという時に一服していただけるような喫茶店もあるんですが、こちらで今物販もされているということで、どういったものが並んでるんでしょうか。
そうですね、今は特に文化園のオリジナルクッキーですとか、最近人気のハーバリウム、アーティフィシャルフラワーなどをご用意しております。
今すごい人気ですよね、ハーバリウム。
はい、とっても綺麗ですね。
何っていう方いると思うんですけど、瓶の中にオイルが入ってて、
はい、
でハーバリウムっていうのが植物標本っていう意味でしたよね確かね。
そうです、そうです。
でその中にこうお花とかが入ってて、まあ、長いことこう飾って楽しめるみたいなのが今流行ってるんですよね。
そうですね、
うんうん、それの中にそしたらアジサイが入ってるんですか。
そうなんです。
これ自然分解のアジサイですか。
どうですかね、自然分解のものもあるとは思うんですけれども、
そういう作家さんがいて、
はい、
提供してくださってると
。そうですね。
へえ、これいいですね。こういったハーバリウムですとかアーティフィシャルフラワーっていうのが、まあ、増加ですよね。
そうですね、うん、もう最近は近くで見ても増加かどうかわからないようなものが主流になってきてまして、
うん、
特にこちらで取り扱っているフラワーポットもそのようなものになっております。
うん、やっぱこの花っていうのはね、生き物ですので、ある程度時間が経つとこう色が変わったり散ってしまったりしますけれども、
はい、
こういった、まあ、アーティフィシャルフラワーですとかハーバリウムですと、そういった成果よりは長持ちしますのでね、このアジサイの美しさをずっとこうずっと、まあ、永久にではないですけれども、まあ、長いこと楽しんでいただけるような、こういった商品も今喫茶フローラさんで販売されていると、
はい、
いうことなんですね。そして他にもそういったアジサイを使った商品あるんでしょうか。
そうですね、また舞鶴自然文化園のアジサイを使ったコースターですとか、
うん、
あとはストラップなども、ご準備しておりますので、はい、まあ、なくなり次第終了ですので、早めに来ていただけると嬉しいなと思います。
そしたらそのストラップやコースターなどは自然分解のアジサイが使われていると。
そうですね、
いうことなんですね。そしたらもうお土産にもちょうどいいですよね。
はい、
他にも、アジサイクッキーがあると。
はい、自然分解の名前も入っておりますし、
うん、
カラフルで顔の書いてあるような布に入っておりますので、
うん、
またお土産にもちょうどいいかなと思いますね。
そういった可愛らしい巾着の中に、アジサイ園とかプリントされたクッキーが入ってる。
そうですね、
はい、これもお土産にいいですね。
はい、一目10万本ですとか、うん、自然文化園といった文字が入っておりますので、はい、お土産にちょうどいいと思います。
はい、ということでね、なかなかこう行きたいけど行けないという方もいらっしゃるかもしれないんですが、そういう方にね、ぜひこういったそのアジサイのかけらをお渡ししていただくとね、喜ぶんじゃないかなと思います。こういった物販も今あるということですね。
はい、
これは期間中ずっと置いてあるんでしょうか。
そうですね、はい、
ということで7月8日までずっとこういったもの売ってあるということですので、はい、ぜひお立ち寄りいただきたいなと思います。そしてこの期間中、明日明後日のみ、イベントがあるんですよね。
はい、アジサイマーケットといいまして、地場産品ですとか手作り品をテントで販売しておりますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。
はい、ということでね、オープニングの日から毎週末いろんなイベントがあるんですが、明日23日土曜日、明後日24日日曜日に関しましてはアジサイマーケットが開催となるということなんですね。でこちらではその地場産の野菜とかですか。
そうですね、うん、はい、パンやクッキー、ニンニク製品ですとか、
うん、
その他アクセサリー、両端地区で採れた新茶ですとか、はい、軽食なんかもご準備しておりますので、うん、はい、
さっき の京都新聞ニュースにもね、お茶の話出てましたけど、今新茶もねシーズンですよね。
そうですね、
そういった地域の新茶の販売も明日はされるということなんですか。
そうですね、試飲と販売とございますので、はい、皆さんお試ししていただいたら嬉しいなと思います。
ね、舞鶴のお茶美味しいですもんね。
はい、
この機会にぜひご賞味いただきたいなと思います。試飲もあるんですね。
そうですね、
はい、そして、地場産の、ま、野菜ですとか、アクセサリー
はい、
の販売もあるということなんです ね, です こちらが明日23日土曜日24日日曜日の2日間開催となります。時間は午前10時から午後3時まで。アジサイマーケットどの辺でするんでしょうかね。
アジサイ園入っていただいて、芝生広場というところがあるんですけれども、うん、そこにもうテントをずらっと並べますので、その中で販売しているような形ですね。
でも行ったらすぐに分かるような感じですかね。
そうですね、受付入ったらすぐ見ていただけると思います。
はい、当日はそのテントを設けて開催されるということですので、ぜひね、このアジサイマーケットもどんなものが並ぶのかチェックしていただきたいなと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、ここからの放送は株式会社マイズルケーキの提供でお送りします。さあ本日はアジサイ祭りのお話ですね、お伺いしております。そしてね、明日あさって行われますアジサイマーケットについて今ねお話をお伺いしていたんですけれども、そしたらねアクセスのご案内ここでしていただきたいなと思います。
アジサイ祭りの期間中、アジサイ号という臨時便のバスが出ますので、はい、ぜひご利用ください。でその時にかまぼこ手形を利用していただきますと入場料が無料になったりといろいろ特典がありますので、ぜひご利用ください。
はい、ということでバスでねお越しの方は土日は増便があるということなんですね。平日でしたら、東舞鶴駅から、1日2便出てるんですかね。
そうですね、
はい、行きは2便出てるんですが、土日はもう2便、増便になりますので1日4便あるということなんですね、はい、でお帰りは自然文化園から、平日3便のところ土日は、2便増便になりますので5便あるということなんですね、はいはい、この臨時便アジサイ号は、7月8日までの、土日ですね計10回運行となります。で、かまぼこ手形というのはどういうものでしょうか。
はい、東西駅前バス案内所等で販売してるんですけれども、うん、1000円でかまぼこ手形を購入していただくことで各観光施設などの入場が無料になったり、うん、バスも1日乗り放題になっております。
あ、なるほど。このかまぼこ手形、まあ、1000円で売っているということなんですけれども、こちらご購入いただきますとバスが1日乗り放題プラス、各引き上げ記念館ですとか赤レンガ博物館、五郎スカイタワーへの入館料が無料、そしてもちろんこのアジサイ祭りの入館料入園料も無料と、
はい、
大変お得になっておりますのでね、ぜひこういったバスで観光がてらご利用いただくのもいいですよね、
はい、
そして、駐車場もたっぷりご用意ありますので、この期間中アジサイの販売もありますよね、
はい、
なのでちょっと買って帰りたいわという方、なかなかバスでは持って帰るの大変かと思いますので車でお越しいただいて、ぜひねお家でもそういったアジサイご購入いただけますので植えていただくこともできますよね、
はい、
はい、ということで、駐車場無料で普通車出したらだいたい100台止めれるということなんですが、今ちょうど見頃迎えているので、ね、駐車場も連日いっぱいと聞いてます。
はい、そうですね、警備員の方が順次誘導してくださいますので気長に待ってやってください。
で、その指導員の方の、ね、案内に従って安全にお越しいただきたいなと思います。そして明日あさってはアジサイマーケットがあるんですが、ラストスパートでもまだイベントがありますよね。7月1日から8日まではアジサイの植え替え実演、そして7月7日土曜日はアジサイ挿し木体験があるということなんですが、これはどういったことをするんでしょうか。
そうですね、こちらは校舎の職員がアジサイの挿し木のお手伝いをさせていただきますので、実際に作った挿し木はお持ち帰りいただいて家で育てていただくような形になります。
あ、そしたらこの7日の挿し木体験の方は職員さんがその挿し木のやり方を教えてくださって、それを持って帰ることができるんですか。
そうです。
あ、そうなんだ。それで参加費100円なんですか。
そうなんです。
これお得ですね。
はい、ぜひいらしてください、
ね、私もこの間挿し木って あの葉っぱを土に刺したら増えるって聞いてやってみたんですけど、速攻枯れたんですよ。あれきっとなんかコツがあるんでしょうね。
はい、またあのそのコツなんかはあの1日から8日の植え替え実演の時でもあの聞いていただいたら結構ですので、はい、はい、また来てください。
きっとその方法とかねあると思うんでね、やっぱりちょっと増やしたいわ、大切に育てたいわという方いらっしゃいましたら、そういったコツを実際にその職員の方に質問することができるということなんですね、はい、で7月1日から8日の間はアジサイ植え替え実演ということで、アジサイの実際にこう植え替え作業をされている職員さんに、まあ、声をかけていただいて、ねえねえこれちょっとどうやるんというふうにあのお気軽にねあの質問などありましたら、その場で、お手入れ全般の質問に答えてくださるということなんですね、はい、ねよくこう家の前でもね今アジサイたくさん咲いていて、アジサイ育ててる方舞鶴でもたくさんいらっしゃるんだなというふうに感じるんですけれども、やっぱりこのお手入れってコツがあるんじゃないかなと思いますね。どういうふうにお手入れしたらいいんだろう、植えたはいいけどどうしたらいいんだろうとかね、いろいろその育てているうちに生まれてくる疑問っていうのもあるかと思いますので、お気軽にこの職員さんにお尋ねいただけたらなと思います。アジサイ植え替え実演が7月1日から8日まで、そしてアジサイ挿し木教室が7日土曜日の1日だけですね。
そうですね、
はい、この日はそのアジサイの挿し木方法を職員さんがご指導いただきまして、でその挿した鉢を実際に持って帰ることができるということで、こちらは参加費が必要です。参加費100円となっております。先着30名様です。これは予約はいりますか？
あ、特に予約もいりませんので、あの先着順で随時させていただくような形になります。
はい、そしたらこれお早めにお越しいただいた方がいいかもしれないですね。あじさい祭りは午前9時から午後5時までの、開演です。最終入園は午後4時30分となっておりますので、こういったねあのアジサイ挿し木体験してみたいわという方、先着順となりますので、お早めのご来園をお願いいたします。入園料は個人大人300円、小中学生150円、団体は大人200円、小中学生100円となっております。ただその先ほどねありましたかまぼこ手形、こちらご購入いただきますとこの入園料が無料となりますのでね、
はい、
ぜひねこういったバスもご利用いただきまして、土日は増便があるということなのでね、ぜひあのタイミング合わせていただいて、バスでゆっくり観光がてらこういったアジサイ祭り楽しんでいただきたいなと思います。ちょうど今見ごろを迎えているということなのでね、このタイミングぜひね週末どっかお出かけ行きたいなと思ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、舞鶴自然文化園のアジサイ祭りいかがでしょうか。ぜひ今見ごろを迎えております。気になる京都府北部のお天気なんですが、明日23日は、曇り、昼前から昼過ぎまで雨、あ雨だとなっております。明後日24日は、曇りのち晴れとなっておりますが、このね雨に濡れたアジサイもまた美しいですよね。
そうですね、お写真撮られる方はあの雨の方がいいという方もおられますし、うん、はい、ぜひお越しください、
はい、でもしね、見ている最中で雨が降ってきてしまった、あ傘持ってきてへんわ今日という方いらっしゃいましたら、傘の貸し出しも無料でしていただけるということですので、もう天気気にせず遊びに来ていただけたらなと思います。
はい、
はい、ということで今日は、舞鶴自然文化園で開催されていますアジサイ祭りについていろいろとお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは、舞鶴市土木課より川出真奈美さん、舞鶴市花と緑の校舎より天瀬香織さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けいたしました。